内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日はこの方に来ていただきました。藤田さん、自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。お絵かきムービークリエイターをやっております藤田まゆと言いますけど、検索する時はまゆみんアートラボでよろしくお願いします。藤田まゆみっていうのはね、世の中にたくさんいるので別に私に届かないんですよ。で、ひらがなでまゆみんで、アートラボをカタカナで入れていただいた私にこうたどり着きます。この人か。はい、よろしくお願いします。
わかりました。じゃあその表記の件に関しては紹介文の方にこういうふうに検索してくださいねっていうのを一言付け加えさせていただきますね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ早速藤田さん、どんな活動されてるんですか？
あ、はいはい、私はね、最近世の中に出てきたお絵かきムービーっていうやつをさせていただいておりますけど、皆さんお絵かきムービーってご存知でしょうか？竹下さん、どんなイメージですか？
そうですね。僕は、某大学の説明会で見たりだとか、あと、いろんなね、SNS でもそれ発信されてて、あ、興味あるなと思ってた分野の内容ですね。
ホワイトボードにこう、イラストが書かれていて、なんだろうこれはって見てると、こう、ストーリーが、流れていって、この先この人はどうなるだろうって言って見ていると、こう、どどんと落ち込んで、どうすんのこの人はっていう状態になって、こう、その人が、こう、浮上してくるっていうストーリーになってくると、見てる人も、あ、よかったっていう気になる。まあ、そういう、ストーリーに乗っかって、こう、自分も引っ張られて、つい見てしまうっていう動画になっております。
そうですね。僕も以前見たときはホワイトボードで書いていってて、で、物語があって、最後、ああ、最終的にこうなるんだっていうような感じでしたね。
こう、こう、自分が扱ってるお仕事とか、商品とかの、ストーリーを語るのに、チラシとか、パンフレットでは、どうしてそういうことを、この人やってるんだろうっていうとか全然見えてこないですよね。
うん、そうですね。
で、そこはこの動画だからこそ、こう、もともとはこういうことを考えてて、で、そういうところに、なんとかならへんかっていう、この人の苦労話があったなっていうところに、まあ、人も共感してくれるので。で、それで、こんな商品か、こんな仕事かっていうと、そうか。って言って人々の記憶に残っていくわけです。
そうですね。やっぱり物語であったりだとかストーリーがないとなかなか商品ね、伝わらないですからね。
まあ、これまでのね、PR は、この商品は、こんないいことがあります。あなたにとってこんな良いことが起こります。っていうことがメインでしたけど。でも、それだけじゃなくって、まあ、これからはこう、ストーリーの時代と言われてます。
そうか。例えば、ストーリーってなってくると、ストーリー書きとかっていうのはどんな感じで進んでいくんですか？ストーリーを作るっていうのはどんな感じで進んでいきますか？
自分が売りたい商品があるとか、自分のお仕事を世間の皆さんに知ってもらいたいっていう人と、まあ、お話をして、で、その人の生まれてからこれまでのこのお話を聞かせていただいて、実際に今、動画にするのは、いろいろ、迷ってきた道は、スパッとカットして。こういう、小さい頃こういうことに、気がついた。それが成長して、あ、実はこれは、ことがきっかけだったんだっていう、こう、ストーリーの絡みがあって、で、そこから、まあ、そのストーリーに絡むエピソードばかりを集めて、こう、一連の流れにするわけです。ちょっと余計なことが入ると、そっちに気がそがれちゃって、お話が、もう見てる人の耳に入ってこなくなるんですよ。そういう余分なものをスパッと切り捨てて、このズドーンとこう、ゴールまで行く流れを作る ことを、まあ、お絵描きムービークリエイターを勉強してるわけです。
うん、なんかディレクターっぽいですね。
そうですね。
そうか。じゃあ、例えば、今ね、どんなお客さんがいてはるんですか？
まあ、コーチングのお仕事もありましたし、ディナーの先生もいらっしゃいましたし、最近では、私のお友達から依頼があって、兵庫県篠山にオープンしたカレー屋さんの話。
おー、カレー屋さん。お
ネパールで、一時すごいネパールのカレーが大好きで、っていう人が日本に帰ってきてて、あのカレーが食べたいなって、じゃあもう自分で店開こうっていうお話なんです。
おー、そのストーリーはなんか面白そうな感じですね。確かに。
まあ、予算の関係で1分で作りましたけど、お
そっ
客
かそっ
さんに
か。
は、すごい、あれ面白かったっていう、すごい評判になって言っていただいて。
例えば、一般的には何分ぐらいのが多いんですか？
一般的にはね、お絵描きムービークリエイターが撮ってくる仕事は10分が多いですね。
10 分。結構長いですね。
結構見てる方も長いですよね。
そうですね。ちょっとびっくりしました。僕のイメージ的には5分ぐらいなんかなと思ったんです。そうか。
まあでも人気が見てる、動画を見てる、集中して見れるのは10分が限界で、ほら、YouTube でもこう10分以上見たら、なんか、この人の動画は10分以上見てもらってるなっていう、なんか、レベルが上がるらしいですね。まあでももちろん一般の人はもう、早送りで見るのが当たり前になってるから、
そうですね、確かに。
だからまあ、一番多いのは1分。で、次に多いのが5分。でも、お絵描きクリエイターが、提供してるのが一番多いのは10分。もう、人生の、小さい頃から、それが、関わって、こういうふうに育ってきて、だから今があるんだよっていう話をするので、やっぱり10分必要かな、になってくるっていう。
例えば商品の、例えば説明であったりだとか、ってやったらどうですか？
商品の説明であったりとかでも、やっぱりこの人がなぜその商品が良いと感じたのかっていうエピソードを入れたくなるんですよね。
ああ、そういうことですね。
やっぱり
そういう
こう
こ
人
と
間が
か。
関わることやから。
ああ、商品であっても作る人、売り手の気持ちが入ったムービーになっていくっていうことですね。
普通、テレビで見るようなコマーシャルは、商品の開発秘話とか、まあ置いといてっていうところですけど、まあ、でも、ちょっとストーリーがあるコマーシャルって心に残るじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、一応、テレビでやってるのは15秒、30秒が多いですね。で、そこも、まあ、お絵描きムービーで、ちょっとエピソードをさらに入れてっていうと、まあ、1分がギリギリかな。もう、削りすぎてるかなぐらいですよね。まあ、3分あれば、まあ、商品とその人が語れるかなって感じですね。
そうか。さっき言ってた、コーチングの方とかも大体3分とか5分とかで取るような感じなんですか？
私がそのコーチングの方のを作ったのは、10分で、1分じゃない、10分
おー、
は、
10分。
ありましたね。
しっかり。まあ、
やって
しっかりってかですね。しっかりがっつり取っ
る。
たって感じですね。まあ、今ね、例えば、
まあ今私もちょっと作るの慣れましたから、もうちょっとショートにできるようにはなりましたけど。
そっか。じゃあ、藤田さんが得意な時間帯ってあるんですか？例えば1分、3分、5分、10分ってありますけど、これぐらいが自分では得意だなっていうのはどうですか？
そうですね。これまで一番、自分で楽しくって、ちょっと、見やすいかなって思ったのは1分プラスアルファぐらいですね。
ああ、ほな、3分までの間っていう感じですね。
そう。
そうか、そうか。例えば、これ、動画のね、この、お絵描き動画お願いしたいってなってくると、ステップ的にはどんな感じで進んでいきますか？
まず、あなたのこの人生をこうピックアップするための質問の、ドキュメントをお渡しします。
ほうほうほうほう。
で、それに書き込んでいただいて、小さいど、あの、どんな構成で、どんなこと考えてて、で、どんな風に育ってっていうのをこう書き上げてください。っていうのをいただいて、お互いにこう、ズームでお話をして、で、まあ、ご予算は、これとこれとこれが何分で、これぐらいがありますっていうお話をして、で、それやりたいですって言ったら、まあ、そこから、シナリオを作っていきましょうっていう話で。
ということですね。
で、そこで、やっぱりそれが結構ですっていうんだったら、もうその時の書き込んだ、ドキュメントはもうそのままお渡し、プレゼントとしてお渡しします。
そういうことなんですね。もしあれやったら、興味あるんやったら、一回ドキュメントの自分史を書き起こしてみるっていうことから。
で、自分史を書き起こしてみると、ああ、自分ってこう、ガキの頃から実はこんな考えとったんやなっていう、思い出すことにもなりますし。
じゃあ今、藤田さんがね、このお仕事されている中で、大切にされていることってどんなことですか？
大切にそうですね。どうしたらその人となりが、伝わる話にできるかっていうところです
その伝わる話にするために気をつけていることとか質問したりすることってどんなことあります？
そうですね。この仕事をするにあたって、前からこんなことを考えてたなっていうようなことって何ですかって聞いたら思い出すことがありませんか？
そうですね。なんでこのね、僕に言わしたら、じゃあこの配信の授業をなんでやってるのっていう質問ですよね。
で、それを、やろうと思ったきっかけとか、その時の気持ちとか、教えてくださいっていう。
ね、僕らもそんな質問をよくしているので、この収録でもようしてる感じはしますね。
ですよね。やっぱりそこに人が現れないとねっていうところですよね。
そうですね。僕もこうやって収録いろんな方させてもらって、もちろん、その方のね、藤田さんのやってること、やってる事業のことはもちろんですけど、できればこの藤田さんの仕事の前に藤田さんを知ってほしいっていうのが大事にあるので、いろんな質問をしてる感じですね。例えば、まあ僕らの仕事のことも気になるから、3分ぐらいのこのお絵描きでのストーリーを作ろうと思うと、藤田さんの作業時間的にはどれぐらいかかるんですか？
先ほど時間的にはね、こだわったら止めどもなく、1年とか2年とか、頑張ってしまいま
おお。
すけど。で、まあ、いついつまでにって言ったら、それまでに間に合わそうと頑張りますよね。
そういう感じですね。
まあ、一応基本は3ヶ月なんですけど、私ちょっと仕事が遅くて申し訳ないんですけど、3ヶ月からぐらいになります。
っていうことですね。まあ、ざっくりと言うと3分3ヶ月から4ヶ月ぐらいで思っとくということですね。
もうちょっと今すぐ欲しいんだけどっていうお方は、すいません、私じゃない人にしてくださいっていう話になりま
あ、そうい
す。
うことですね。
まあ、もちろん、私の、知人がいっぱいおりますので、ご紹介したいと思います。
例えばね、今まで藤田さんが作ったムービーっていうのは、ネットで見れたりとかするんですか？
ネットで検索すると、マミーアートラブお絵描きムービーチャンネルっていうのを作ってるから、まあ、と
な、
りあえず。
それをまた見れるってことですね。
TikTok とインスタがありますから、もちろん
わか
YouTube
りまし
も
た。
ありますけど。
わかりました。それもね、このね、番組配信するときには、ご紹介文の方に URL 載せとくんで、そこから
あり
見て
がとう
もらい
ご
ましょう
ざいます。
か。
ありがとうございます。まあ、基本楽しんでもらったらいいと思います。
わかりました。いやー。ね、僕自身は絵は描けないんですね。でも、あんなんやりたいなっていうのはずっと思ってます。 で、僕はもう、それが絵を描くことが非常に難しいと思ったので、棒人間でどの絵ができひんかっていうのでやってみたんですけど、
お、やってみたんですか？すごいですね。
棒人間をまあ、ずっと描く練習はしてたんで、で、何枚か繋げて、まあ、要はスライドショーチックにやってみたんですけど、これは表に出せんなというので、挫折し、これはちょっとちゃうなと。これはちょっと、これ以上、棒人間を描いて動画を作ることに時間は割くべきものじゃないとジャッジをしたので、もうやめようと。もうね、じゃあな、挫折じゃないですけど、終結ですね。これは無
な
理
る
だ。
ほど。
これは無理だ。違う、もうこれもしやりたいと思ったら、誰かにやってもらおうっていうジャッジをするまでは練習したので、
素晴らしい。
これじゃ無理ってこと。どうやってもね、だいぶ本見てね、書く練習したんですけど、どうも向かんかったみたいで
もう、あくまで自分で書きたいというんだったら、自分で書くための、この絵コンテを作って、じゃあこれでか、書いてもらったら動画にする作業をして差し上げますよっていうこともできますよ、私。
ああ、ざくっと、よいしょ。ざくっと書いてですね。皆さんね、書くレベルがいろいろあるから、ある程度、まあ、そう言われたとしても、僕はもう見せれないっていう前提で言ってるので、僕は無理だなと思って。ね、やっぱり、ある程度ね、絵心ある方で、こんなイメージで絵コンテで最後仕上げこういうふうにやってくださいね、みたいなこともお願いできるということですね。
で、自分で絵を描きたいんだけど、動画作るのは無理やし、シナリオもできへんし、絵を描くとこだけやりたいっていうなら、まあ、そういう段階も、こう、やってあげることができます。
だから、
あ、
もうあれです
も
ね。クライ
う、
アン
じゃ
ト
あ、
さんの能力によってやる内容変わってきますよね。
私、絵画教室の先生なんですよ、実は。
おー、そうなんですね。
だからもう準備だけして、あとはあなたが書くだけで書いたネタが、上がったら私が動画にしますよっていうことができます。
そうですね。もちろんね、聞いておられる方で、ちょっと絵は描けるよ。でも、これ動画作るまではいかへんな、っていうところは、フォローしてもらいながらっていう感じですね。もう、なんか僕はほんまにお話しして、栄養が上がってきて、それチェックしてっていうイメージだったんですけど、そういった方って、関与できるとこは関与していきながらっていうこともできるってことですね。まあ、じゃあ、ここのね、お絵描きのやつをやってて、こんな方は、この、ムービー作るのに、もうこんな仕事であったりとか、こんな方、こんな商品、っていうのは、どんなもんがいいですか？向いてるなーっていうのは。
向いてるなっていうのはね、そうね、まあ、もちろんコーチングとか、形のない、この人と関わるのがメインの、商品っていうのは、こう、人との関わりをストーリーにしていかないと、目に見えないですからね。そういう人との関わりがメインの、お仕事の人にはとっても向くと思いますね。
そうですね。見えない商品を売る人たちですね。見えない商
で
品、
も、
見えないサービスを売るメンバーさんですね。
もちろん目に見える商売でも、こう、実はこんな裏話があるんだよっていうのがね、パンフレットとかでは、こう、語れないしねっていう人にもいいと思いますよ。
そういうことか。正式パンフレットプラス、まあ、ネタバラシじゃないけど、サイドストーリーみたいな感じですか。
制作秘話とかね。
ああ、そういう感じですね。
プロジェクト X 的な感じですね。
ああ、表はこうだったけど、みたいな。裏を追いかけてみるとっていう。
もう、はためで見るとおちゃらけて見えるかもしれないけど、実はこんな努力していますとかする。
そうですね。確かにそうなっていくとあれですよね。表に出てる人間誌、プラス裏方の人間誌もやっぱりデータとしては必要になってきますもんね。
まあ、もちろん、そんなに気恥ずかしいっていう人は、頼まないと思いますし。
確かに。そっかそっか。じゃあ今ね、ほんなら、藤田さんはあれですか？ 絵画教室もやりながら、こういった動画のイラストのやつもやってはるってことです
そうそうそう。
か？おお。教室、もしよかったらでいいんですけど、教室はどの辺でやってあるんですか？
教室はね、京都府綾部市、あ、ちゃちゃちゃ。教室やってるの隣の、福知山市ですよ。
あ、
京都
京
市
都
は
の
京
福
都
知山、
府。
はいはい。
京
京
都
都の
府。
福知山、あ、はいはい。日本海側の方ですね。
そう。舞鶴市の南隣が綾部で、綾部の兵庫県側が福知山市。
はいはい。大丈夫ですよ。僕も日本海側にスノーボードに行ったりするんで、大体あの辺のどっ
お
ちかは、なんとなく分かっているんで。あ、ね、そっかそっか。なら、お仕事のお依頼する、ご依頼かな、するときとかは、ズームとかっていうような感じですか？
まあ、主にズームですよね。
主にズームでオンラインで打ち合わせしていってっていう感じですね。わかりました。じゃあ、このね、今、お絵描きのイラストで動画を作っていくお仕事の、藤田さんのこの5年後、どんな風になってたいですか？
5年後ね、そうね、また竹下さんのこの番組に参加して、いや、こんな苦労があってね、とかいうネタ話をしたいですね。
OK です。OK です。そ
僕
れには
は、
もちろん、いいことも悪いことも喋れるような感じで。
もうこの人、むっちゃ大変やったって名前出せませんけどね、ぐらいのことやりたいですね。
ああ、はいはいはいはい。そうか、そうか。じゃあ、その時の藤田さんの周りの人って、どんな表情してますか？
どんな表情？そうですね。また言ってるわ、とか、それってどうなの？って、こう、ちょっと前のめりになってたりとか、っていう感じで。
おお、ほうほうほう。まあ、結構な、周りの人は藤田さんに興味を持って耳を傾けている感じですか？
何言い出すんやろ、この人は。って言ったやつね。
で、じゃあ、そのね、藤田さんの5年後に向かってですけど、1年でも、早く達成するには藤田さんに何が必要でしょうか？
何が、いや、一番辛いのは時間がたくさんあればっていう。
時間を作るいうことですね。確かにね。そうか、じゃあ、なかなかね、時間を作る、みんな持ってる課題ですけど、じゃあ、藤田さんがこの時間を作るために、明日から何が取り組めますか？
明日から何が、ちょっと休憩時間を削るのは辛いしな。
そうです
睡眠時
ね。
間も無理やしな。
お、休憩時間、睡眠時間、確かに削りにくいですね。
まあちょっとお勉強のためとか言って漫画を見ちゃったりしますからね。漫画を見るのが
ああ、
遅ければ。
漫画は意外に時間取られますからね。
そう、結構時間取れるんですよね。
ね、気がつけばみたいな感じですからね。
早めに気がつくことですかね。
ああ、これ、ああ、漫画早めに時間切る。時間取られるよと。取られてるでと。
もう自分でアラームつけとくか。
そうですね。アラームですね。もう10分15分の切り替えはいるかもしれないで、それ以上いかへんように、みたいな感じですね。
そう、別にこう、お父さんとかお母さんとか、あるいはこう、会社の上司がいると設定して、
ああ、はいはいはい。っ
お前いつまでやっとんやっていう。
ていう感じですね。それ。
各のその人物を作る。
いやー、その辺がなんか今聞いてて、やっぱ、イラストを描く人やなと思いました。結構論理的、もう僕は結構あんまりパッと絵が浮かばへんけど、もう僕はもう、なんていうの、タイマー、どちらかというと携帯に残り5分で出てるのが見えてくるタイプなので、人は全然出てけへんかったです。今全然ちゃうな、思ってて、この、時間を決めるっていう、ね、一つのテーマでもこんなちゃうんやな、と思って。
私、何やってんやって言われるとビクッとしますね。
そうですよね。だってもう僕は普通に、ああ、タイマー目覚ましになったら終わりみたいな感じですからね。あ、休憩時間終わりみたいな感じだったので。
いや、淡々として素晴らしいな。
いやいや、これが多分絵が描けるか描けへんかの差ないような気がしました。すごい。 そう、そこはそうなんで、今聞いててすごい、あ、これは大きい違いやなと思いました。いや、もうすごい発見でした。もうちょっ
なる
と
ほど。
びっくりするぐらいの発見やった。そうか、こんなちゃうんや、と。
そういうとこちゃうか。
ですね。そうそう、じゃあ藤田さんね、さらに言うと、例えばこんなご縁があったら、藤田さんのね、目標を1年でも早く達成できそうだな、っていうご縁ってどんなご縁ですか？
そうですね。ちょっと人の応援をしてるような人とかだったら、ちょっとこの人すごい頑張ってるんやけど、なんとかこの人の、ムービーを作ってもらえへんかなっていう、こう、相手
おー、
的
そうい
いん
う
や
こと
け
ですね。
ど。
な、活動してて、ちょっとこの人のムービー作ったってよっていう、道を導いてくれる人か。そうですね。じゃあ、この収録を聞いていただいている皆さんに、お伝えしたいことがあって、今、藤田さんは、周りで活動されている方を誰か伝えたいなと思っている方、その方をぜひ、ご紹介していただけたらなと思います。それがね、藤田さんのこの5年後の未来に対して進んでいく、フォローの風になるかなと思いますので、ぜひ聞いてる皆さん、もうお声掛けいただけたらなと思います。で、藤田さんのね、直接のご連絡先は、この、配信の際に、紹介文の方に、URL とメールと入れさせていただきますので、直接ご連絡いただけたらなと思います。はい。じゃあ、藤田さん、最後、聞いていただいている皆さんに一言お願いします。
皆さん、今日は、お時間をいただきまして、ありがとうございました。で、もう一つ、ちょっと、募集してるというか、
どうぞどうぞ、ぜひ。
藤田さん、いつ、この間、頼んだあれ、どないなってるって、ちょっと、聞いてください。自分で
進
教え
捗
て
の
もらい
確
たい
認
の
です
で。
ね。
お知りいただいてくれる人が欲しいです。
了解です。進捗のか、スケジュールマネージャーも一緒に募集されているということなので、ちょっとやりますよという方、もちろんオーダーされた方も、オーダーしっぱなしではなくて、スケジュール管理もどうですか、いうお声掛けいただけたら、進捗状況が各地で進んでいくっていうところですかね。
アーティストに、お尻、せき立てたらあかんと思ってるっていう人結構意外といるんですけど、そこはお仕事として、藤田さんどないやってんの？ちょっと聞いていただけると、大変助かります。
わかりました。ありがとうございます。このね、ポッドキャストの番組、こうやって藤田さんが、お話をしていただいて、藤田さんを紹介していただいて、ということで、つないでいく番組となっております。もちろん藤田さんにも周りで、このようにお話したらっていう方おられたら、ぜひ紹介していただきたいんですし、こちらのね、番組を聞いていただいて、話してみたいって感じた方、ぜひご連絡いただければ、私の方が収録させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。本日は、藤田様、お話ししていただきまして、ありがとうございました。
竹下さんもいろいろと気配りしてくださってありがとうございます。
では、また、よろしくお願いいたします。では、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。